こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
今日は春の本祭りということで、それぞれの、はい、最近読んでいる本をご紹介したいと思います。
はい
はい、まずアキちゃんどうでしょう。
はい、私はですね、日本人はなぜ科学より感情で動くのかという本を、少し前に読んでおりまして、
はい、
なぜこの本を選んだかと言いますと、
うんうん、
とても科学に対して苦手意識がありまして。
あきちゃん物理テスト一番だったじゃん。
それしょっちゅう言ってくれるけどさ
あきちゃん、私物理苦手だったから羨ましいなと思ってたよ。
でもそれはもう多分暗記をただしただけだと思うんだよね。
いや物理は暗記じゃないでしょ。
まあね、
わかんない
だろうね、うん、わかんないんだけど、まあその科学という言葉自体なんかサイエンスとはみたいな感じで、まあやっぱ苦手意識が強くて、
うん、そうなんだ。
そう、まあ確かにこう感情とか感覚的な部分の方が、
うんうん、
自分の得意とするところだなっていうのはあるから、
うん、
読んでみたんですが、
はいはい、
まあなんかこの中の例え話の一つとして、うん、日本の方って血液型占い好きじゃないですか。
私さ、この間アキちゃんがさ、私がさ、常識非常識の話した時にさ、アキ、うん、ちゃんがさ、でも私も B 型だもんって言った時に、アキちゃん常識人だなって思ったよ
そこで常識人になるの？
なんていうか、なんていうの、アキちゃんは周りからはみ出さない人だって思ったよ。
でもそうなんですよ、日本人とはそうそうそうやって血液型占いが、あ、占いじゃないか、血液型で人を判断する節がとても強いと、まあ、書いてありまして、著書にね。
そうですね、
はい、ただね、科学はこうですよ、確率的には何の関係もないというね。
いや、そうですよ、そんなの知ってますよみんな
そうそう、だからでもね、やっぱつい言ってしまうんですよね。
いやでも本当にあの時に、あきちゃんは常識があるよ、私はちょっと常識が外付けだよって言ってるさなかの話だったからさ、うんうん、その時にさ、なんていうのを持ってきてくれた、でも私 B 型だよっていう慰めの常識的な慰め方、私はね、うん、心に染みましたよだからいいよ、
慰めじゃないよ全然、
うんうん、
私は逆に表がすごく常識人っぽく見られてしまうことがやっぱり多くて、
うんうん、
それで言うと、血液型で言うと A 型っぽく見られることがすごく多いんです。
うん、うん、そうですね。
印象的に。そうそうそう。なんだけどっていう私のこの何、
なるほどね、
切符みたいな、なんだっけ、うんうん、チケット的に、うん、私は B 型で、一人っ子で、サソリ座で、多分とっても悪が強いタイプなんですっていうのがちょっと私の中であるんですが、
うんうん、なるほどね。うん、
まあまあそうやってやっぱりこう、なんだろう、血液型占いとかってちょっと楽しいよねとか、
うん、
そういう感覚、その場を楽しむとか、やっぱりその感情を優先して、日本人はこう、あの人 B 型っぽい、 A 型っぽいっていうのを優先するっていう話もして書いてあって、
はい
はい、とても納得しまして。
おー、なるほどね。
あとは、まあ、もちろんすごく専門的なお話、この書いてくださっている方が遺伝子の研究をされている方みたいで、うん、まあ、そういうものにのお話が多かったんだけど、
うんうん、
まあ、やっぱりその遺伝子組み換え食品は、
うん、
日本ではすごく嫌われる、
うん、
好まれない。でもその安全性に対するこう何か悪影響を与えるっていう確率的な話で言うととても低い、
うん、
けれどやっぱり安心感を日本人は優先するよねとか、
うんうん、印象のね、安心感とかね、
うんうん、その察する文化とか空気を読むとかの文化がやっぱ長いから、
うん、
そういう確率っていうものよりも安心感とかその感情が動く方を優先していく。で、まあ、本の内容としてはそういう部分にちゃんとこう科学に精通する、ものとして 人たちは正しく科学を伝えていく必要性があるよねっていうようなまあ内容でお話をされてたんですが、
うん、そうですよね、うんうん、
ね、まあそういうね、こう役割もありますが、私はまさにこの日本人感情で動いてしまう側だっていうのを気づかせてもらった、うん、まあ、本でございました。
いや、だって私たちのさ、グルテンの話もそうじゃないですか。
うん、そうそう、まさにね、思い出したよ、それを。
やっぱ日本人はグルテン合わないんでしょ、もうさ、いやー、室町時代から小麦は作ってますみたいなさ、ことじゃないですか。
はいはい。
だからさ、なんか、なんだろうね、この、パッと聞いた感じの、この受け入れやすいか受け入れにくいかみたいなのってさ、人の感情にだいぶ作用するよね。
うん、そう。
ああ、なんで受け入れやすいんだよ。あと、あれも、もう好きじゃない？あの、MBTI 診断？
ああ。
MTBI だっけ、はい、とかも。
いつも忘れちゃうね、その4文字。そうそうそう、
ね、
う
ん。私たちもやりましたけど、やっぱ好きじゃないですか、ね、分類するの。
はいはい、好きですよ、ね。
でも、あれも根拠ないじゃないですか。
はい。
でも、あれ、
変わるしね。
ん？
変わるしね。
そうそうそう、変わるし、ね、なんだろうね、やっぱそういうなんていうの、レクリエーションとしてのそういうのはさ、楽しいんでしょうね。
うん、そうなんだと思います。
ただレクリエーションだといいよねっていうことなんでしょうね。
うん、その認識でね、楽しめばいいんですけ、うんうん、いいんでしょうけれども、うん、まあその確率科学はまた違うものを指していますよっていうところなんですよね。
ね、そして科学もさ、もちろんそれの本にもきっと書いてあることだと思うんですけど、科学もその時代によって違ってきちゃったりもするから、なんかそれだけがよりどころにはならないじゃないですか。だから結局私たちの、うんうん、なんて言うんですか、もうすごいつまんない話するとリテラシーの話ってことになりますよね。
はい、まさにこの本リテラシーという言葉たくさん出てきたんですが、そう、科学リテラシーがやっぱり低いから、
うん、
あの受け入れられるような情報もやっぱりこうシャットアウトそもそもねしてしまうことがね、
うん、
やっぱり発生するよなって思いましたね。
いやー、本当にね、だってなんでしょうね、なんか再現性のないさ実験の話未だにしてたりするもんね、結構大手のメディティアで。その実験再現性ないってさ、結構前から言われてるけどとかさ、あったりするじゃん。あのマシュマロ実験とかさ、有名だけど。
え、何マシュマロ実験って。
あのマシュマロを置いて、あのなんだっけかな、子供たちの前にマシュマロを置きました、
はい、
ですぐ食べてもいいけど3分待ったら、なんだっけかな、マシュマロが2倍になるよみたいな実験だと思うんです。確か。
ほうほう、
今食べちゃってもいいけど待つことができれば報酬が増えるよっていう、確かなんかそういう実験があるんですけど、
うん、
で、あのちゃんと待つことができる子は何かが優れてるんですよ。優れてるっていう実験結果だったんです。なんか忍耐力があるから学力が高いとか、確かそういう風に最初の実験では導かれてたと思うんですけど、でもそれって実際は、再現性がなくて、その子のなんだろう、生活している場所とかその子の環境によって大きく左右されるから、マシュマロ実験ですで今はなんていうの、根拠のあるものとして持ってきちゃいけないですよねっていう話に、確かもう何年も前から言ってると思うんですけど、つい最近なんかテレビの中で、あ、テレビじゃない、サウナの中で見たテレビでまたサウナ、あのマシュマロ実験の話してて、まだやってなって思いましたよ。
そうなんだ。
そうそう、だからその科学もなんでしょうね、使いようですからね、その発表する側の使いようだったりもしますからね。
うんうん、
そう、でもそうすると科学なんて信じませんってなっちゃうから、それは違うんですけど。
そうね、でもさ、毎回初回に 100% なんだろう、成功する科学を示せるものでもないと思うから、うんうん、きっとそういう実験を何回も何回もいろいろトライして、うんうん、そのエビデンス的にはっていう話になってくるんでしょうね。
うんうん、ね、もちろんもちろんそうなんでしょうけどね。
そう、そんなところです。
あんまりにも反科学だとやばいが、あんまりにもちょっと数字に弱くても、お、気をつけようみたいなことでもあるしね。
そう ね、じゃあなんか結局バランスみたいになっちゃってさ、これもなんか感情論に近くなっちゃうけどね。
そうだね、どうしたらいいんでしょうね。
そう、難しいよね。
いやだってさ、その時のさ、お金出してるくれてる人の意向にもよるじゃん。
あ、そういうのがもう入ってきちゃったらさ、もうなんか個人の話でも何でもないし。
そうだよね、うん、そうね。あとさ、なんかあの昔の実験で女すげえバカだっていう実験結果が出てたりするんだけど、
うん、
それも科学じゃないですか。
あ、そうなっちゃいます。
それもそうなっちゃうじゃないですか。でも今となっては、はいはい、何言ってんだって話じゃないですか。
そうだね。
そうそう。だから、まあ、本当にその時の社会のリテラシーによるところが大きいですよね。だってその時の人は平気で、ほら、科学、見ろ、科学的に女はバカだって、こうやって実験結果で出てんだ、エビデンスもあるって言ってたんだよ。
そっか、怖いね。
怖いですよね。だから、なんて言えばいいんですかね、そういう時って。
そうですね。
そう、でもさ、いや、半枠とかになったら、それはそれで困っちゃうじゃん。
うんうん。
あ、難しいですね。本当に、
ね。
そうそう、本当にその人の、ね。でもさ、個人でさ、なんていうの、正しい情報をどこまで知れるかなってさ、難しいじゃん。
そうですね。
だからそういう本があるんだけど、またそうね、感情論で終わりにしちゃってごめん。まあ、どうしたらよかったかな、
ね、なかなか多分科学リテラシーっていうのが定着しないまま、うんうん、まあ、時代も過ぎていくんじゃないですかね。
そうですね、はい、まあじゃ あやれるとこから始めましょう。
うん、そうですね。じゃあ血液型占いは、うん、あの一つのエンタメとして楽しませてください。そうそうそう、
レクリエーションとして。
はい、
はい、では、私からご紹介したいのがヘルシンキ生活の練習、パクサラさんという、社会学者の方が書かれている本なんですが、ヘルシンキ生活の練習とその、ヘルシンキ生活の練習は続くという2冊でございます。
はい、
でこちらがですね、日本で大学で教えてたパクサラさんが、フィンランドに渡って何だろうな、思ったロシアからウクライナに対する戦争が始まったりとか、フィンランドに渡ったらすぐにコロナになったりとか、そんな中で見ていった、何でしょうね、在日韓国人のパクサラさんが見るフィンランドの様子、あと、パクサラさんの周りのご家族が、なんかね、割と面白いこと言うんですよ。うん、お子さんの名言とかが書いてあったりするんですけど、うん、あ、日本は分かったぞ、おじさんが偉くなる仕組みがあるなっていうのを言ったりとか。
すごいじゃん。そう、
なんでかっていうと、フィンランドはその当時、トップメインのトップ5人が若い女性だったんですよね。割と3、40代とかだったかな。
あ、政治的なトップのところ。そうそうそうそう。へー。
コロナ禍とかさ、それで、フィンランドモデルとかって言われてたりするんですけど、
うんうん、
そう、その時すごく女性リーダーに、ニュージーランドのアーダーン首相とかもそうだったかな、
うん、
に注目が集まった頃でしたよね。そうそう、そういうのもあって、お、日本ではおじさんが偉いんだな、フィンランドでは全然違うけどって多分思ったんでしょうね。
はいはい。
あと、なんでしょうね、そう、フィンランドに来た理由の一つに、状況を変えたかった。これちょっと引用しますね。正直言って朝鮮人は、あ、日本にいて朝鮮人は帰れと言われるのと、フィンランドにいて釣り目の猿は極東でバナナでも食ってろと言われるのでは、後者の方がまだ耐えられる。でも私がそうは言っても、あの優しくて賢い人たちには伝わらない。それにも、夫は日本人なので、私たちの子供たちは韓国ルーツと言えないこともないが、普通は言わないだろう。でも彼らは日本人になるのだろうか、それとも在日コリアになるのだろうか、どちらになっても私は耐えられるだろうか、という、なんだろうな、この初めに来た理由の始まりのところに書いてあったりして、なんていうんですかね、やっぱりルーツによって日本はすごく居づらさをより感じさせるんだなっていうのを、このフィンランドとの対比で見えてきたりもしましたね。
うーん、
あと、そうね、この中で面白かったの、これ、子育てが結構重点を置いて書かれてるんですけど、すごくね、学生たちが大人として扱われるんですよ。
うん、いくつくらいの学生たちか、
大学生に通う子たちが、
はいはい、
この日本から来た子たちはなんかどうやらまだすごい子供っぽい。でもフィンランドの子たちはなんか割に大人だぞ、なんでだろうって思うんだけど、うん、まあその一つはこの大学から、大学も大してお金が、授業料取られないから大してお金がかからない。だから親に扶養してもらった状態じゃない子の方が多い。もう18になったら家を出て、アルバイトをして、でも5時間以上働いたらもうちゃんと、社会保険に入れたりするんだって。日本とは全然そこが違うんだけど、
うん、
だからそういうところからしてもう税金を払った大人であるっていうのが18歳の時から普通だったりするんだって。そう、なんかそういう、大人として扱われる子たちの、日本の学生を比べてみての比較だったりとか、あとね、この間も言ったけど、このこっちでは全然なんだっけ、日本ではすごく子供をエンターテインするけど、こっちでは全然しない。こっちのなんか楽しいことといえば馬が柵を飛び越えることみたいな話をしていて、あ、それぐらいなんだろうな、刺激がなかったらそれもそれでいいかもなってちょっと思いましたね。まあこれ田舎で育てるか都会で育てるかの違いだったりもするかもしれないけど、
うんうん、
そうそう、なんかいろんな、フィンランドといえばさ、私たちからしたらさ、地上の楽園みたいな印象があるじゃないですか。でも、いや、実はそうじゃない、フィンランドだっていろいろあるんだってことが書かれてて、すごく面白かったです。
なんかリアルな生活のこう一面をね、感じれるような内容だね。
そうそう、うん、なんかね、ちっちゃい子、うん、なんだっけ、4歳差くらいのお子さんがいらっしゃるのかな。だから保育園のことが書いてあったりとか、小学校のことが書いてあったりするんだけど、あ、そう、保育園のエピソードで結構面白かったのが、このできないこと、その人の人、うん、なんか小さいお子さんであってもできないことは、まだ彼はこのスキルをゲットしてないだけだから、このスキルをゲットするための今練習をしてるところですっていう感覚があって、結構町の姿勢で保育してもらってるんだなぁと思ってましたね、これを見て。だから大人としてな、いくつか私たちってさ、得てるスキルがあるじゃない。
うんうん、
で、私とあきちゃんでも伸びているスキルと伸びてないスキル、ゲットしてるものとしてないものがあったりすると思うんだけど、うん、そんな中で彼が必要だったらこのスキルはあった方がいいと思うから、これは練習してきましょうねとか、例えば彼は割と、上のクラスに、一つ上のクラスに上がった時にすごく走り回っちゃったりするんだけど、その時にすぐにね、リソースを割いてくれて人を一人でつけてくれたりとか、あと、じゃあどういう風にしたらいいかなみたいな、じゃあ2キロぐらいのクマのぬいぐるみを持ってみたらどうかなとか、今ここでぼーっとする時間を取ってみたらどうかなみたいな、いろんな取り組みをしてくれるみたいで、それが面白かったですね。
おお、その子どもたちの特徴をさ、スキルと捉えてくれているから、
うんうん、
なんかそこがこう保育士さんもこう向き合い方が、なんだろう、こう How to、 どうすればいいかなっていう考え方に捉えられるんだろうね。
うん、そうだね。なんかこれができるようになってきたねがあるとさ、なんだろう、うん、このその子の成功体験としてもきっと積み上がってくるでしょうしね。
うん、でもそれはね、やっぱりさ、保育士さん側の余裕とかさ、
そうなのよ、
配置人数とかね、もう根本的な部分が違うんだろうけどね。
ねえ、割いてるリソースが違う。ここにも書かれてるんだけど、京都の住民税の2倍払ってるって書いてあったの。
なるほどね。
京都市の。ああ、そっか。まあ、そりゃあさ、財源も違うかも。でも、まあ、財源つったってさ、人口あたりで言ったら、ねえ、日本の方がね。
あ、日本の方が、全然多いのかな、
多いんじゃないかな。どうだろう。
ああ、なんだかね。
ねえ、だからまあ、ね、あと、まあ、隣国との、なんだろうな、向き合い方とか、例えば、母語をどういうふうに存続させていくかとか、そういう、なんでしょう、移住した人にとって悩ましい問題とかが、フィンランドではこういうふうにやってるよっていう一例が書かれてて、そのあたりも面白かったですね。あと、冬はすげえ暗くて寒いっていうのがね、何回も書いてあった。
いやそれでもさ、やっぱフィンランドはこういい国というイメージが強いじゃないですか。
やっぱりね、でもさ、なんかパクさんはあんまりいい国って書いてないのに、やっぱいい国なんだよ、よ読めば読むほど
それすごいね。
そうそうそう、なんか全然フィンランドも言うてですよみたいなこと書いてあるんだけど、うん、いやいやいい国ですよって思いましたね。なんかやっぱりさすがに人権意識はもう日本とは雲泥の差だなとは思います。
そこがやっぱりさ、こういい国だなと思える一つの、うん、ポイントなのかね。
ねえ、なんでさ人権意識ってこうもさ国によって教育によって変わるっていうのが分かってるのにさ、うん、我々は着手できないんだろうね。
ねえ、だって小学校1年生から道徳習ってますよ。
やっぱ道徳ってさ、集団生活に適した人を育てる訓練だからさ、
人権そう言われてるよね。人権と言っても集団生活ありきの
集団
道徳なんですよね。
そうなんですよね。集団生活に適さない人はじゃあどうすればっていう話になってきちゃいますもんね。
はい。
まあもちろんさ、集団生活の中で何かをしていくスキルみたいなのもさ必要だったりもするから、道徳が全部ダメとかじゃないはずなんだけどね。
うんうん、もちろんそのね、集団 和でまとまれる日本の良さ、うんうん、というかね、国民性もあるとは私は思っているから、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
うん、まあそうですか。フィンランドやっぱりいい国ですか。
どうなんですかね。もう暗くて寒いわ。何回も出てくるし。
もう寒いのちょっと無理だな。
そうですね。私も暗いのがきついだろうなって思ってます。
ねえ。で、住民税もね。まあでもそれくらいさ、そうそう、支払っても国民が納得している、うん、このサポートが、国としてのサポートがあるってことだもんね。
そうなんです。サポートがさ、何せ手厚いからさ、うん、いや、こりゃできないわ。こっちじゃって思うことができるのがいっぱいあるから、やっぱりまあ税金分だけみんな国を頼れるだろうなと思ってます。まあ税金なんだろう、じゃあ日本も高くしろって言った時に、日本は全然高いんですけど、他の国と他の先進国と比べたら全然高い、いいけど、まあなんだろうな、じゃあフィンランドのそれぐらいの水準と比べたらどうかって言ったら、その水準には全然到底かなわない。
まあそうですね、
うん、というところですかね。今日は、はい、あきちゃんもう一回タイトルお願いしてもいいですか。
はい、日本人はなぜ科学より感情で動くのか。
そして私はヘルシンキ生活の練習は続く、ヘルシンキ生活の練習をご紹介しました。
はい、
はい、では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では、皆様からのご質問ご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。また、ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきますと、私たちがいいねコメントしに参ります。失礼しました。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントやご段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。